4。しかし、その郡司の息子には、国元には、二三年前に娶った妻が残してあった。そうして親たちの手前もあり、息子はその京の女を表向きはしためとして連れ戻らなければならなかった。そのうちまた私は京に上がるはずです。息子は女をなだめるようにしていった。その折にはきっと妻として連れて行きますから、それまで辛抱していてください。女はそんな事情を知ると、胸が裂けるかと思うほど泣いて泣いて泣き通した。すべての運命がそこに打ちくじかれた。が、一月たち二月たちしているうちに、ほとんど誰にも気取られずに、たしためとして仕えているうちに、こうしている現在の自分が、そのままでまるきり自分にも見ず知らずのものでもあるかのような、うつろんな気持ちのする日々が過ごされた。今までの不幸せな生き方が自分にさえ忘れ去られてしまっているような、そうしてそこには自分が横切ってきた境涯だけが、野飽きの後の裏枯れた見どころのない荒野のようにしらじらと残っているばかりであった。いっそもうこうしてはしためとして誰にも知られずに一生を終えたい。女はいつかそうも考えるようになった。ここに女は全く不幸せなものとなった。山一つ隔てただけで、こちらは梢に響く木枯らしの音も今日よりは思いのほかに激しかった。よもすがら湖の上を泣き渡っていく雁もまた、女にとっては夜々をいよいよ目覚めがちなものとならせた。それから数年後のある年の秋、その近江の国に新しい国盛りが赴任してきて、国中が何かと騒ぎ立っていた。国内の巡視に出た近江の守の一行が、方々を回って歩いて、その郡司の館のある湖に近い村にかかった時は、ちょうど冬の初めで、平の山にはもう雪の少し見え出した頃だった。その日の夕暮れ、丘の上にあるその館では、神や郡司たちを相手にして酒を酌み交わしていた。館の上には、時折千鳥の呼び交う声が鋭く短く聞こえた。すっかり葉の落ち尽くした柿の木の向こうには、枯れ葦の彼方にまだほの明るい湖の上がひっそりと眺められた。神は少し鼻くんを帯びたまま、郡司が雪深い腰に抱っている息子の自慢話などをしているのを聞きながら、折敷や菓子などを運んでくる男女のゲスたちの中に、一人の小柄な女に目を留めて、それへじっと熱心な眼差しを注いでいた。他のはしためと同様に、髪や巻き上げ、衣も粗末なのをまとってはいたが、その女はどこやら由緒ありそうに、いかにも哀れげに見えた。その女は初めて見た時から神の心は不審に動いた。縁の果てる頃、神は一人の琴練わらわを近くに呼ぶと、何かこっそりと耳打ちをした。その夜遅く、京の女は郡司のもとに生ぜられた。郡司は女に一枚の小打ち着を与えて、髪などもすいて、よく化粧してくるようにと言いつけた。女は何のことかわからなかったが、命ぜられた通りのことをして、再び郡司の前に出て行った。郡司はその女の小打ち着姿を見ると、傍らの妻を顧みながら、機嫌よさそうに言った。さすがは今日の女じゃ。化粧させると見間違うほど美しゅうなった。それから女は郡司に 客隣の方へ連れて行かれた。女はやっと事情が分かってきても、押し黙って軍事の後について行きながら、何かある強い力に引きずられて息でもしているような虚虚な自分をしか見出せなかった。神の前に出されると、ほの暗い火影に背を向けたまま、女は顔に袖を押し付けるようにしてうずくまった。お前は今日だそうだな。神はそこに小さくなっている女の後ろ姿を気の毒そうに見やりながら、いたわるように問うた。女はしかし何とも答えなかった。そうして女は数年前のことを思い出した。数年前には田舎上がりの見ず知らずの男に身を任せて京を離れなければならなかった自分が、自分でもかわいそうでかわいそうでならなかった。そうしてその時は、相手の男なんぞはいくらでも蔑められた。が今度という今度は、その相手がかえって立派そうなお方であるだけに、そういう相手の言いなりになろうとしている自分が、なんだか自分でも蔑まずにはいられないような、そうしていくら相手のお方に蔑まれても仕方のないような、無性に寂しい気持ちがするばかりだった。女にしてみると、こうして見出されるよりは、今までのように誰にも気づかれずに、はしためとして儚く埋もれていた方がどんなにマシか知れなかった。俺はお前をどこかで見たような不思議な気がしてならない。男は物静かに言った。女は相変わらず袖を顔にしたぎり、何と言われようとも物憂げに顔を振っているばかりだった。館の外には時折湖の波の音がしどびやかに聞こえていた。その明くる夜も、女は神の前に呼ばれると、いよいよ身の置きどころのないように、いかにもかぼさげに袖を顔にしながらそこにうずくまっていた。女は相変わらず一言もものを言わなかった。よもすがら木枯らしめいた風が裏山をめぐっていた。その風がやむと、湖の波の音が夕べよりかずっとはっきりと聞こえてきた。折々遠くで千鳥らしい声がそれに混じることもある。神はいたわるように女をかき寄せながら、そんな寂しい風の音などを聞いているうちに、なぜかふと自分がまだ若くて兵衛の助だった頃に、夜ごとに通っていたある女の面影を鮮やかに胸の内に浮かべた。男は急に胸騒ぎがした。いや、俺の心の迷いだ。男はその胸の静まるのを待っていた。突然男の顔から涙が止めてなく流れて女の顔に伝わった。女はそれに気がつくと、いかにも苦心に耐えないように小さな顔を初めて男の方へあげた。男は女と思わず目を合わせると、急に気でも狂ったように女を抱きすくめた。やはりお前だったのか。女はそれを聞いた時、何やらかすかに叫んで男の腕から逃れようとした。力の限り逃れようとした。俺だということが分かったか。男は女をしっかりと抱きしめたまま声を震わせていった。女は絹ずれの音を立てながら、なおも必死に逃れようとした。が、急に何か叫んだきり、男に体を預けてしまった。男は慌てて女を抱き起こした。しかし、女の手に触れると、男は一層慌てずにはいられなかった。しっかりしていてくれ。男は女の背を撫でながら、やっ と今自分に返されたこの女、この女ほど自分に近しい、これほど大事なものはないのだということがはっきりと身にしみて分かった。そしてこの不幸せな女、前の夫を行きずりの男だと思い込んで、行きずりの男に身を任せると同じような諦めて身を任せていたこの惨めな女、この女こそこの世で自分の巡り合うことのできた唯一の幸せであることを初めて悟ったのだった。しかし女は苦しそうに男に抱かれたまま、一度だけ目を大きく見開いて男の顔をいぶかしそうに見つめたぎり、だんだん日顔に変わり出していった。定本昭和文学全集第6巻小学館1988昭和63年6月1日初版第1刷り発行。定本の親本堀達夫全集第2巻千曲書房1977昭和52年8月30日初版第1刷り発行。初出改造1941昭和16年12月号初秋単行本荒野要読者1944昭和19年9月20日。定本の親本の千曲全集版は要読者版による初出情報は堀達夫全集第2巻千曲書房1977昭和52年8月30日、改題による。